大阪ゆかりの
ラディオニューヨーク。
皆さんこんばんは、エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2022年4月8日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく4月の8日金曜日午前10時でございます。この番組では兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサー兼振付家でニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながらニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。ですね、前々回かなオーディション受けてきましたっていうお話をねしてたんですけれども、なんとオーディションに受かってでお仕事のオファーをいただきました。わーい。はい、ということでね、今年の、夏から秋にかけての私の仕事が決まった模様でございます。まだ公表されているかどうかちょっとわからないので、公表ねされているのが確実になったらこんなプロジェクトに参加しますよっていうのをねお話ししたいなと思いますが、オーディションはこう、うまくいったということですかね。はい、うまくいきました。ニューヨーク帰ってきてパンデミック以降初めてこのスタジオに実際行って受けたオーディションねだったんですけれども、それでいい結果を残せたということで、なんか嬉しいですね。幸先いいような感じがします。はい、そんなこともありながらピアサマーダンスシアターのね5月の公演のリハーサルも始まったりなんかして、久々にねピアサマーダンスシアターの仕事仲間ともスタジオで一緒に踊ることができて、なんかやっぱりいいなと思いますね。実際に人と一緒に踊ったりとかオーディション受けたりとか人と顔を合わせてできるのはいいなとすごく実感しています。だいたい引きこもりがちで全然人に会わなくてもいい私がやっぱり人と会ってリハーサルするのとかいいよねって思うぐらいだから相当ですよね。はい、いいなと思います。そして明日ですね、4月の9日には私ちょっとアートイベントに出演する予定でございまして、ちょっとっていうのは短い時間のダンスのソロで出演させていただく予定なんですけれども、はい、天気が良ければね出演する予定でございます。リクライニングリバティプロジェクトというプロジェクトでして、その下見にね昨日行ってきたんですよ。それがさ3月末でもう桜とかも咲き始めているのにめちゃめちゃ寒くてですね、最高気温が5度とかしかなかったのよ。でめちゃめちゃ寒い中このね、イベントが行われる公園に行ってきました。もう公園もさ広くって風がビュンビュンビュンビュン吹いてましてめちゃくちゃ寒かった。はい、このイベントが行われる日は暖かくなっていればいいなと願うばかりでございます。ということでね、今回は、今週のピックアップとニューヨークで〇〇に行ってみたの2つのコーナーでお送りします。今週のピックアップのコーナーではこのリクライニングリバティプロジェクトについて、私がどんなことをやるよっていうねお話をさせていただきたいと思います。そしてニューヨークで〇〇に行ってみたのコーナーではブルックリンのダンボ、ブルックリンブリッジの近くのエリアですねを歩いてみた様子をお届けします。お休み前の30分どうぞお付き合いください。はい、それでは早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回はリクライニングリバティプロジェクト、私が明日4月の9日に出演する予定のアートイベントについてお話しします。先ほど言っていたようにね昨日下見に行ったら本当に寒くって、それまではこうポカポカした陽気、春の陽気だったんですよ。この 何こう3月入ってから、この2週間ぐらいはねポカポカいい天気だったんですけれども、もう急にめちゃくちゃまた冬が帰ってきたみたいな感じで、めっちゃ寒くって本当に凍える思いをしながら下見に行ってまいりました。はい、でこのねプロジェクトアートイベントなんですけれども、モーニングサイドパークという、マンハッタンのハーレムの西側ですね、ウエストサイドにある公園でございます。結構大きな公園でね、その公園の中に今リクライニングリバティというね、なんかこう頬杖ついて寝転がってる体勢をしている自由の女神のスカルプチャー像が展示されているんですよ。アート作品が展示されているんです。結構大きい、5メートルぐらいはあるのかな、はい、そういうね寝転がった像があります。自由の女神が寝転がっている像がありまして、ザック・ランズバーグというアーティストの作品なんですけれども、でそのこのリクライニングリバティが展示されている期間が4月の半ば頃までなのかな、ちょっと細かいに言ってわからないんですけれども、まあ、もうすぐこのねリクライニングリバティの展示は終わっちゃうということで、その前にアートイベント、このねリクライニングリバティ寝転がってる自由の女神像の周りでやりましょうという、企画でございまして、私は私の YouTube チャンネル大阪ゆかりエンターアートチャンネルで以前にもコラボさせていただいた綾子古川レオナートさん、アーティストの綾子さんに誘っていただいて出演することになりました。はい、でね、まあこの自由をテーマにいろんなアーティストが、まあ、それぞれの、パフォーマンスをするっていう、パフォーマンスというのかな、をするっていう感じでございます。私のようにダンスを踊る人もいれば、なんかその何その人のスロットで何か作品をその場で作っていったりとか、詩の朗読とかがあったりとか音楽の演奏があったりとかっていう感じで、こうその私はダンスで出演するんですけれども、ダンスだけじゃなくてね、いろんなジャンルのアートを楽しむことができるイベントでございます。で、無事に明日行われると思いますが、雨天の場合は延期になっているかもしれません。はい、でFacebook ページがありますので、気になる方は私の SNS からもFacebook ページなど見れるようにしてありますので、そちらをチェックしてみてください。でこれ公園で行われるフリーのイベントでございます。はい、どなたでもフラッと来て見ていただける、そんなねアートイベントでございます。でまあ本当にねいろんなジャンルのアートの発表があるので、こうね幅広く楽しんでいただけるんじゃないかなというふうに思います。でこのレクライニングリバティがあるのは、このモーニングサイドパークの中のモーニングサイドアベニューとウエスト120丁目のあたりでございます。ウエスト120丁目の、この公園の東側にですね入り口がありまして、でそこからすぐ入るとこの、リクライニングリバティが見つかるよと、でそのあたりでこのアートイベントが行われるよという感じでございます。でその当日ね、周りにどれぐらいの観客の方がいらっしゃるかとかによって、ちょっと私のパフォーマンスも臨機応変に対応して踊る感じになるかなと思っているので、まあ、状況に応じてねこう周りの観客の皆様も巻き込んで踊れたらいいのかななんていう風に思っています。はい、このねリクライニングリバティのすぐ前に大きな平たい岩がありまして、 で、まあ私はその岩のあたりで踊るのかなと思ってるんですけれども、もしね、その見に来ているお客さんが岩の上に座ってたりとかしたら、私はそのお客さんの、合間を縫ってね踊ったりすることになるのかななんていうふうに思っていますが、そういうなんか外でのこうなんか決められた劇場の場所の中だけじゃない外でのパフォーマンスっていうのは、私はいろいろね、このニューヨークの長い生活とエアサマーダンスシアターのパフォーマンスでも、たくさんね経験してきているので、まあ楽しくできたらいいなというふうに思っています。で、私が踊るのは昨年ケースプロジェクトで作った、短いソロですね。橋本さくらちゃんが踊っていたソロを、まあ、この場所に合わせてちょっと この場所に合わせて形を変えてやろうとしております。はい、気になる方はフリーイベントですので、私がね踊る時間は短いですけれども、ピクニックがてらよかったらお越しになってください。このリクライニングリバティプロジェクトは4月の9日土曜日午後1時から5時の予定でして、モーニングサイドパークの中のモーニングサイドアベニューとウエスト120丁目あたりで開催されます。でいろんな、ジャンルのアーティストとかパフォーマーが出演して、それぞれの作品とかダンスなどを披露するという形でございます。で私は割と最後の方なので、まあ3時半とか4時ぐらいなのかなというふうに思っておりますが、ちょっとはっきりとした時間がわからないので、もしよろしければピクニックがてらのんびり遊びに来てください。ニューヨークの皆様よろしくお願いします。やっぱりニューヨークのいいなと思うところが、こうしてこのアートイベントとかダンスフェスティバルとかが公演とかでね割とたくさん、まあ、特に春から秋にかけて、たくさん行われるのがいいなと思うところですね。はい、大抵のこういう野外イベントは無料で開催されていて、その公演に来る人を、このイベントを見に公演に来る方ももちろんいらっしゃるんですけれども、たまたま普通に公演に来た人もこう楽しむことができる、そんなイベントがたくさんあるのがいいなというふうに思います。で今回は違うんですけれども、割とねこの大型のこういった屋外のアートイベントになると、割と企業がスポンサーになっていて、でフリーで見れるというようなものも多いんですよね。はい、大企業とか銀行とかがスポンサーになっていることもニューヨークではよくあります。はい、そういうのがねやっぱりニューヨークらしいなと思うところでございます。こう私が去年演出振り付けさせていただいた神戸市の新しい広場、サンキタアモーレ広場の、リニューアルオープンでのね、屋外でパフォーマンスさせていただいたんですけれども、なんかそういう風なね屋外アートイベントどんどん継続して行われたらいいななんていう風に思います。それでは次のコーナーに行きましょう。ニューヨークで〇〇に行ってみた。このコーナーではニューヨークの中の特定のエリアについて詳しく紹介し、実際にそこを歩いてみた時の環境音を私のボイスオーバー付きでお届けします。この番組のインスタグラムアカウントで投稿する動画と連携してお楽しみいただけるコーナーです。ハッシュタグラジオニューヨーク行ってみたでも検索してみてください。今回私が歩いたのは、ブルックリンにあるダンボでございます。ダンボというのはですね、あれですディズニーのゾウさんみたいな感じですけれども、ダウンアンダーザマンハッタンブリッジオーバーパス、マンハッタンブリッジの高架道路下という意味でございまして、まあその名の通りマンハッタンブリッジの、下あたりでございます。厳密に言いますとブルックリンブリッジとマンハッタンブリッジがこうブルックリンに 着く到着するあたりがあるんですけれども、その間という感じですかね、そのあたりがダンボと呼ばれているエリアでございます。ですね1890年頃には、フェリーがこの辺りありまして、まだねブルックリンブリッジができる前にフェリーがあって、まあ船着き場だったんですよね。でまあ当時からという言いますか、当時は主に工業地帯でして、あの製造業とかの工場がたくさんありました。なんですけれども、製造業がこう100年ぐらい経って1970年頃にはこうもう減ってしまって、であのアーティストとかがねこの辺りに移り住むようになります。この当時は、比較的に、何ですか、家賃が安かったのでアーティストとか、若者が移り住むようになりました。でね、あの1978年頃からダンボって呼ばれるようにしたんですけれども、なんかちょっとダサい名前にして、こうなんか人気が出てどんどん開発されるのを防ごうとしたらしいです。このまあダサいって言うとね、あの語弊がありますが、あディズニーのゾウさんだなみたいな風な、こういや私ダンボ好きですけれどもね、あの可愛らしいお話だと思うんですけれど、あのなんかちょっとそういうなんかイケてる感じではないね名前にしたんでしょうね。はい、ところがですね、20世紀の末 には、この辺りもどんどん、おしゃれな街になっていき、開発されていき、今やねすっかり、おしゃれなブルックリンという感じでございます。はい、でこの地域にはですね、芸術のエリアとしてもすごく注目されていて、あのギャラリーもたくさんあったりとか、セントアンズウェアハウスとかエアギャラリーっていうのかな、などのような、NPO 非営利団体のアート文化組織、芸術文化組織とか芸術センターみたいなものもたくさんあります。はい、セントアンズウェアハウスね、はい、あの劇場もあったりします。はい、そんな感じで、でもちろんこの辺りこうブルックリンブリッジとマンハッタンブリッジの景色がすごく綺麗に見える公園もございまして、はい、その公園にはね、だから川沿いというのかな、川沿いの公園があって、でその公園にはすごく洒落たメリーゴーランド、大きなメリーゴーランドもあったりします。あのねメリーゴーランド、巨大なメリーゴーランドなんですけれども、その外側をあのガラスで覆われてるんですよね。はい、ガラスの箱の中にメリーゴーランドが入っているような、そんな外観になっております。なんでこれガラスに入れることにしたのかなと思うんですけれども、いやあの理由を私は知らないんですけれども、もしかしたら川沿いですごい風が強かったりしたから、それをまあ避けて楽しくメリーゴーランドに乗るためとか、そういう理由があったのかもしれないですね。はい、なんかね綺麗な近代的なガラスに覆われてるメリーゴーランド、なんていうかな、古めかしいメリーゴーランドということで、こうなんか一見の価値ある場所でございます。で、あとはエンパイアストアーズというね、もともとあの倉庫だったレンガ造りの、建物をショッピングモールとまではいかないんですけれども、たくさんのお店が入った複合施設にしていたりとか、あのあれですね、横浜とか神戸の赤レンガ倉庫街と同じようなあのコンセプトでございます。はい、ね、そういうところがあったりとか、あの橋のね ブルックリンブリッジの姿が綺麗に見えて、こう 見えるあの何ですか、写真撮影スポットみたいなのもあったりとかしてね、街の中を歩いているとなんかすごい写真撮ってる人が集まってるなと思ったらね、そのいいスポットだったりとかするなんてことも、あります。それでは環境音聞いていきましょう。はい、タイムアウトマーケットニューヨークと書かれているとあのお店の入り口からスタートなんですけれども、これが今先ほど話したあの赤レンガ倉庫がショッピングエリアになっている場所でございますね。でその向かいにはセントアンズウェアハウスの劇場の入り口がございます。セントアンズウェアハウスというだけあって、もともと倉庫だった、これも赤レンガ倉庫ですね、だったところがこう劇場とかアート施設になってるわけなんですよね。で、目の前にはカルーセル、メリーゴーランドがありまして、ガラス張りのメリーゴーランドね。でその奥、目の前にはマンハッタンブリッジが広がっています。で今ね、マンハッタンブリッジを通過している地下鉄の音が聞こえてきます。この辺りね、川沿いの公園になっていて、こう木でできているテーブルとかベンチとかもあります。で今ね、マンハッタンブリッジの下をニューヨークフェリーが通過してって、このメリーゴーランドのね横を、すぐ横を通っていきました。はい、あ、地下鉄もマンハッタンブリッジ通過し終えましたかね。だいぶ遠くまで行きましたね。目の前はランニングしている人もいるんですけれども、この辺りね、ランニングするにもちょうどいいコース、お散歩コースだと思います。はい、でね、このメリーゴーランドの中をこうガラス越しに覗いてみると、映像で見ている方はぜひ、詳しくご覧になってください。こう本当レトロな、いかにもメリーゴーランドっていう感じのメリーゴーランドで、結構サイズ大きいメリーゴーランドでございます。ジェーンズカルーセルって書かれてるんですけれども、1922年からあるかなりね歴史のあるメリーゴーランドでございます。でその南側にはブルックリンブリッジがあって、すごくねいい景色の良い公園となっております。はい、先ほどの赤レンガ倉庫の方へ少し戻って、まあ、町の方にね、今はその川沿いの公園の中ですけれども、町の方に歩いていこうと思います。この日はまあ昨日ほどではないけれども、結構寒かったのですが、天気が良かったので、たくさんのね人出がありました。あ、この公園の入り口に芝生に犬を入れないでねっていうようなねサインが書いてありました。はい、あ、で先ほどのセントアンズウェアハウスの劇場あたりにまた戻ってきているんですけれどもとてもね感じのいい赤レンガですよね。あの神戸のハーバーランドを本当に思い出すような、そんな場所でございます。私にとってはちょっと中を覗いてみると、こうスタジオスペースでなんかリハーサルか何かの準備をしているような人もいる様子ですね。はい、この、レンガ造りに沿って歩いていっているんですけれども、ポカンとちょっと広い広場のようなところに出まして、この辺りでね、毎週日曜日かな、ブルックリンフリーというあのフリーマーケットが開催されることもあります。あ、今ねそのレンガ造りに歩いていってるんですけれども、なんか写真の撮影をしている人がいましたね。で、あのワードローブの人がフォトグラファーさんの隣でこう衣装をいろいろあのチェンジしてたりとか、そんなのをしている様子でした。はい、この辺りねフォトジェニックなので、写真の撮影とかにもたくさん使われる場所です。で見上げるとブルックリンブリッジのほぼ真下、下から見るとこんな感じでございます。はい、 造形のね美しい橋ですよね。真下を通るとこんな感じです。はい、人でもたくさんだし犬の散歩をしている人もたくさんいますね。この辺りいい感じ。エッフェル塔の真下に行った時を思い出すようなそんな感じの建物っていうのかな、橋でございます。はい、でこの辺りね美味しいレストランとかもたくさんありまして、今もう通り過ぎたかな、ザ・リバーカフェというのがあって、そう、この川沿いの景色を見ながら お食事したりカフェしたりできる、有名なねレストランがあります。で、この公園をねちょっと出て、まあ、街の方に歩いて行ってるんですけれども、あ、今見えましたね、ザ・リバーカフェ。この今歩いているところを右手に行くとザ・リバーカフェがありまして、その反対側にはシェイクシャック、ハンバーガーで有名なお店ですねもあります。でその道のハス向かいには、ブルックリンアイスクリームファクトリーという、まあ、ブルックリンという、ね、名前を冠しているアイスクリーム屋さんがございます。あのニューヨークはこうね、アメリカのアイスクリームっていうとすごい着色料いっぱいで甘い、めちゃくちゃ甘いのもまああるんですけれどもあるんですけれども、あのニューヨークのアイスクリーム屋さんっていうのはこのブルックリンアイスクリームも含めて、あのなんか素材にこだわっていたりとかこうしている、美味しいアイスクリーム屋さんっていうのがたくさんあります。はい、あのアイスクリーム屋さんとチョコレート屋さんはとっても美味しいです、ニューヨーク。はい、とかなんとか言いながら、また食べ物の話しながら、歩いて行ってるんですけれども、私はどこに向かってるかというとピザ屋さんなんですよね。あ、ちょっと待って、その前に今ねこのクリスマスインニューヨークかなというお店がございまして、あの何かしらクリスマスのものばかりを年がら年中売っているのであろうというお店でございます。面白いですよね、なんかクリスマスシーズン以外どういう感じで営業してんだろうと思うんですけれども。でその向かいにはザ・イーグルウェアハウス&ストレッジカンパニーオブブルックリンということで、あの古くて巨大なレンガ造りのビルがございます。でその向かいにあるピザ屋さん、これ有名な ピザ屋さんなんですって。ニューヨークでとっても美味しいと有名なピザ屋さんに食べに行きます。ということで今日のお散歩はここまでです。あのこれね、私とある撮影でこのエリアに行っていました。はい、川沿いでダンス映像を撮っておりましてね、でこう私自身もとっても楽しみなコラボとなっていますので、お知らせできるのを楽しみにしていますので、どうぞお知らせお待ちください。
エンターと大阪ゆかりのレディオニューヨーク。
さて今日の放送はいかがだったでしょうか。ここレディクロのラジオニューヨークではニューヨークからラジオパーソナリティとして情報を発信したいという人も募集しています。あなたが興味を持っているジャンルのニューヨークのお話をインターネットで発信しませんか。気になる人は当番組のリクエストフォームもしくはエンターアートのウェブサイトからお問い合わせください。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネルでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。 YouTube 上での検索はラジオそしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは皆様健康に気をつけてどうぞ良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.